はい、今年のリトリートのテーマは週末を前にしたキリスト者の生き方ということで、岡先生にメッセージをお願いいたします。第一正解は人生の残り時間についてというテーマでお話をしていただくことになっていますので、拍手を持って先生を迎えしたいと思います。
2019年、8月だったと思います。4年前この場所で、その時も来ていらっしゃってた方々いると思いますけれども、もう一度この場に戻ってくることができたことを本当に感謝します。ご存知のようにその間にコロナがあって、私たち4歳年取ったということですね。本当に皆さんね、コロナ大変だったと思います。でも本当に皆さんよく、やられました。やられましたね、やられたってビートされたわけじゃないですけど、よく頑張られましたね。本当にね、皆さんよくやって、そこを抜けて、こうして顔と顔を合わせて皆さんの顔を共にこの時を持てることを本当に感謝します。なんか今年はね、例年より少ないということですけれども、でも考えてみたらね、まだサンクスギビングの何かものを肩に背負ってるような、まだターキーがお腹の中に残ってるような、そんな状態で私たち来てます。その中でね、本当に生まれたばかりの娘を置いて、ここに来てる先生もいらっしゃいますし、またね、本当に体いろいろなチャレンジがありながらこのところに来ておられるという、そんな方も、ね、本当に見聞きさせていただいて、本当に心が燃やされるような、そんな思いがします。また本当賛美チームの方々ありがとうございました。もう本当にね、賛美で心燃やされて、こうしてここに立てることを本当に感謝しています。現在、サンディエゴ日本人教会で牧師をさせていただいております大倉誠と申します。アメリカには1998年に来ました。結婚して2ヶ月で来ました。以後サンディエゴ北部のランチョラコスタ教会に3年、そしてその後サンディエゴ日本人教会22年使わされています。これから3日間どうぞよろしくお願いいたします。本当にですね、私たちもうこの3日間ね、お互いのことを、私も皆さんのことをもっと知りたいと思うし、ですからどうぞもし食事とかで隣り合わせになった時は、どうぞ皆さんのことを聞かせていただきたいなって思います。それが本当に私にとってのまた収穫というか宝物になるので、皆さんのライフを、聞かせていただけたらと願っています。今年3月、鶴田先生から終末論と未来への準備というテーマで、このリトリートでメッセージをしないかというご連絡をいただきました。それを受けて祈らせていただいて、そしてこんなふうなメールのやり取りをさせていただきました。このクリスチャンリトリートは超教派のリトリートであって、終末論やまたそれに伴う、まあ、最近の世界のもろもろの動向については、参加者のいろいろな信仰のですね、見方であったり観点があるのではないかということを感じております。ゆえに、もし私が許されてお話しできるのであるならば、それは、終末を前にしたキリスト者の生き方というような、内容であるならばお引き受けできますということをお話ししまして、先生がそれをご理解いただいてですね、今日このようなことになりました。また週末に関するですね、具体的なこと、これ最近になって分かったんですけど、分科会でそのあたりのことをね、本当にがっつりと、先生方話してくださる予定、それがなんかなくなってしまったっていうことで残念ですけれども、ぜひ皆さんそこにまだ残っている先生方にいろいろな機会の時にですね、もっと詳しいことを聞いていただきたいと思うんですね。でこのような経緯があって、この度のリトリートの主題を終末を前にしたキリスト者の生き方としてさせていただいて、そして副題として 最も大切なことに人生を捧げるとさせていただきました。主題聖句はマルコの12章の29から31節です。なぜならキリスト者の生き方に関しては、私たちがどんな教派に属していても、すべてのクリスチャンが聖書の御言葉を通して日々学び、親しみ、共有していることだからです。また終末を前にしたということについて、イエス様はその終わりの時に起こる兆候について、あのマタイの24章において明確に語られており、このことも私たちはキリストの言葉として認識しており、緊張感を持って共有できます。すなわちイエス様は終わりの時について、キリストの再臨の兆候としてこのようなことをお話になられました。1、偽キリストの出現。2、戦争と戦争の噂。3、飢饉。4、地震。5、迫害。6、教会の廃墟と腐敗。7、全世界への福音宣教。まあ、このルカの方には疫病ということも書かれています。でこれらの言葉はイエス・キリストにより今から約2000年前に言われた言葉であることを私たちは知っています。そしてこれらの一つ一つの項目を考えますと、皆さんどうでしょうか。この兆候は今の時代に全て当てはまっていると思われないでしょうか。特にロシアとウクライナ、さらにはここに来て、もうご存知のようにあの聖書の舞台となっております、その聖書の中の先民であるあのユダヤ人がおるイスラエルとパレスチナの戦争の勃発においては、まさしく終わりの時に起こる戦争が現在起きているということを私たちは目の当たりにしているわけです。まあ、詳細は省きますが言うまでもなく、それ以外のここに書かれている兆候についても、偽キリストの出現、飢饉、地震、迫害、教会の腐敗についても、私たちは今日起きているこれらのことに該当することをあれもこれもと言い並べることができるかと思うんです。でこのことについて私たちの心は騒ぎ、こうしてはいられない、どうしようかといろいろなことを考えますが、しかしいかがでしょうか。ここでその思いを少し冷静になって考えますときに、皆さんにお尋ねしたいのですが、これらの項目が当てはまらない時代というものが過去2000年の人間の歴史にあったでしょうか。ここ最近だけでも人を巻き込む戦争をいくつも経験しています。世界において戦争や紛争が全くない時代、その噂がなかった時代があったでしょうか。自らをキリストを名乗る者が現れカルトを形成するという話はこれまでもいくらでもありましたし、今も世界のどこかでそのような集団は存在していることでしょう。人間の歴史の中で地震や飢饉のない時代が果たしてあったでしょうか。私たちはコロナを経験しました。またそれ以上の犠牲を出した疫病はこれまでにも無数にありました。すなわちこれらのことはこの2000年の間クリスチャンの間で経験されてきた兆候だったと思われます。すなわちこの2000年の間クリスチャンは自分の生きている時代こそが終わりの時なんだということを認識しながら考えながら生きてきたのではないでしょうか。そしてそれは確かに叱るべき認識だったと思われます。生前のイエス様を知る弟子のヨハネは2000年前これらのイエスの言葉を受けて、すでに今は終わりの時であると言っています。第一ヨハネの2章18節、子供たちよ、今は終わりの時である。あなた方がかねて反キリストが来ると聞いていたように、今や多くの反キリストが現れてきた。それによって今が終わりの時であることを知る。彼はすでにその時多くの反キリストが現れてきたと言っており、そのことゆえに今が終わりの時であることをここで宣言しているのです。そしてその時あのヨハネが 今は終わりの時だと宣言してから後、一度もヨハネはあの時そう言ったけれど、今は終わりの時ではなくなりましたというような終わりの時を解除したり、終わりの時を終結する宣言を彼はしませんでした。そうです。その時も、そして今も、またこれからも確かに私たちは終わりの時に生きております。イエス様はこの時についてはっきりと言いました。イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのように、すべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまではこの時代は滅びることがない。このイエス様の言葉と、先の諸々の兆候を考え、今私たちの前に起きていることを見るのなら、確かに夏は近く、人の子が戸口まで近づいていることを私たちは知ります。しかし再度申し上げますが、2000年の間、多くの方たちは私たちと同じような思いで、この週末を受け止めていた人たちもたくさんいたはずです。そんな私たちが共有しなければならない、気をつけるべきことをこの後にイエス様は言われました。天地は滅びるであろう。これは必ず起こる。しかし、私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない。天の御使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っている。そう。その日は誰も知らない。天の御使いたちもまたイエス様ご自身すらも知らない。ただ父だけが知っておられる。私たちはこのことは肝に銘じなければなりません。なぜなら、ここにはっきり書いているように、この日について私たちは御使いも知らず、イエス様ご自身も知らないことを、私たちは過去に具体的にその日付までポイントして指摘しまった歴史を繰り返しているからです。実際にその時というもの、神以外知らないその日時を我々は指定してしまったことがありました。私も属している教団のすぐ身近なところにもそのことがありました。ある人たちは、今ちょうどそのシーズンですけれども、今年の冬が来る前にキリストは再臨するから、もう冬服は持っている必要はないから、もうこれから私たちの再臨信仰の表明として、冬服を持ってきなさい、みんなでそれを燃やしましょうというようなことも過去にありました。もし私が今、皆さんにもう再臨が来ます。さあ冬服燃やしましょうって言ったら皆さんは驚きおののくと思うんですよね。でもそのことは実際に起きたことがある。もう言うまでもない。彼らはその年の冬すべて燃やしてしまった服ゆえに新しい服を買わなければならなかった。これは確実だったということを私たちは知っています。私たちは謙虚に認めなければならないことは、これら無数のその日は来週、来月、来年起こるであろうと言った人たちの予測は、これは正直に申し上げて皆さんも認めていただけると思いますが、この2000年間すべて起きなかったってことですよね。確かにまだ再臨は来ていませんから、私たちはその事実を謙虚に認めなくてはなりません。私たちは人であって、このことは自らに知り得ないのだという聖書の言葉に従い、でもそれと同時に謙遜に、しかしその日は必ず来ると聖書は書いているように、必ず来るという今という終わりの時に向き合わなければならないんです。私たちは当然再臨をないがしろにせず、それにふさわしい緊張感を持ち、それがいつ来てもいいように備えていかなければなりません。そしてこのリトリートを通して皆さんにお伝えしたいことは、 再臨がいつの日か必ず来るということ、必ずこの世界の終わりが来るということと同じように、私たちの人生にも必ず終わりが来るということです。実際にキリスト者にとって地上でのこの私たちの生活の終わり方には2つあります。それは自分の肉体の死によるのか、主の再臨によるのか、そのどちらかなのです。そしてこのここまでのことを踏まえていますのならば、我々人間は 100% 自分の肉体の死とともにこれまでこの地上でこの生活を終えました。私たちも例外ではありません。どちらかです。再臨か自らの肉体の死です。この揺るぎない事実を前に私たちが問われていることは一つです。それはその終わりを知る私たちは今をどのように生きるのかということです。いつ再臨が来ても、いつ自分の命が取り去られてもいいように神の前に生きるということです。このことがこの度のリトリートのテーマ、終末を前にしたキリスト者の生き方ということです。どのように生きるのかと私たち一人一人が問われれば、皆その思いは異なると思います。自分が置かれている状況とか、私たちが日々何に関心を持ち何に耳を傾けているのかということに違いがあるでしょう。そのような細かいことについて私はこの度は触れません。その代わりに副題にありますように、最も大切なことにこの人生を捧げるということをお話したいと思います。最も大切なこと、そうです、 The most important things、 最も大切なことです。それは何ですかと思う方がいるかもしれない。それは当然私が最も大切なことですということではなくて、実際そんなこと私が言っても皆さん聞きたくないでしょう。私が最も大切なことなんか別にどうでもいいでしょう。そうではなくて、私たちが愛し最もリスペクトしている主イエス・キリストが私たちに向かってその最も大切なことをお語りくださっている、そのことを見ていきたいと思うんですね。自らをクリスチャン、すなわちキリストにあるものと呼ぶものは、イエス・キリストが最も大切とすることに最大のリスペクトを向け、誰しもがそれに耳を傾けることでしょう。私たちが神の前にある一人の人間として心を注ぐことは、イエス様が最も大切なことをされたことにこの人生を捧げるということではないでしょうか。日本人なら誰でも知っている国民的漫画にサザエさんという漫画があります。ご存知ですか皆さん、サザエさん。この漫画は磯野家を舞台にした漫画で、1969年からテレビ放映が始まり、これ私が生まれた年なんですけども、昭和生まれの日本人でこの漫画を知らない人はいません。もう歌もわかりますよね、出てきますよね、あの歌がね。磯野家にはご存知のように3世代の家族が住んでおり、その家族の最年長者は波平というおじいちゃんです。懐かしい顔ですね。もうその姿上から下まで昭和のおじいちゃんそのものです。 東京のどこかにこの方の銅像があって、それでニュースになっていました。何のニュースかっていうと、針金が一本ここに刺さっている、それを誰かが盗んだっていう、ニュースになっていましたけれども、この波平さんいつもドライヤーで一本のね、確か床屋、バーバーにも行くんじゃないかなと思うんですけれども、これが波平さんです。で、これも皆さんよく知られてる話なんでご存知かと思います。番組の設定でこの波平さんはおいくつだと思いますか？よくご存知、54歳です。衝撃的です。なぜなら私も今54だからです。54の方ちょっと言わないけれども、ちなみに波平さんの奥さんの名前ご存知ですか？船さん、おいくつだかご存知ですか？船さん48歳。
やばい。
おばあちゃん。サザエさんは28歳です。で、このことは当時と今の平均年齢の違いによるところに違いないと思いまして、日本人の平均寿命を調べてみました。1947年、戦後すぐ、日本人の男性の平均年齢は50歳、女性が54歳。これはまあおそらくね、戦争が関係していると思います。戦争によって亡くなった方も多くいました。それが1965年になりますと、男が68歳となり、女性は75歳となりました。そして現在は男性81、女性87で、これは世界一です。1947年まで遡るならば、現在50を過ぎている者の人生はある意味ボーナスなのかもしれません。仮にこのまま神様が私を日本人男性の平均年齢である81歳まで生かしてくださるとします。そうしますと、私に残された時間は27年です。人生は朝8時から夕方5時までの8時間としますならば、今私は午後2時過ぎを過ごしており、私に残された時間はあと3時間弱となります。この3時間弱の間に死の再臨はあるのかもしれないし、ないかもしれない。それは神のみぞ知れます。そこで皆さんにお聞きしたいと思います。皆さん今何時頃生きてますか？何時を生きていますか？これらに加えて最近は健康寿命なるものが計算されてますね。ご存知かなと思います。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを言い、現在日本人男性の健康寿命は男性 72.68、 女性 75.38。 データによると、この年齢を超えると私たちの肉体に何かしらの不調が出てくるという。だから少しでもこの健康寿命を伸ばしましょうということが今言われています。ですからこの年までがある意味データに従うならば、私たちが本当に健康に過ごせる年齢だということになり、これ以降は歩いたり食べたりということに困難を覚える可能性がある。このデータによりますと、あくまでもデータです、わかりません、私が健康に過ごせる年月はあと17年となります。先の1日の時間にしますと午後3時となり、私が健康を保ち暮らせる時間はあと2時間となります。このことに関して皆さんは今何時頃を生きて、ここで私たちはとても大切な問いに向き合うことになります。主にある皆さん、 その残された時をあなたは何のために使いますか。その時間をどのように使うのか、そのことを主は私たち一人一人に委ねているんです。伝道の書を書いたイスラエル三代目の王ソロモンはこう言っています。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方がいい。そこには全ての人の終わりがあり、生きているものがそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は墓中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。ソロモンは祝宴の家に行くよりも墓中の家に行く方がいいと、とても不可解なことを言います。祝宴は楽しいものでしょう、愉快でしょう。それに対して墓中の家とはその対極にあります。どちらかといえばお葬式に出席するより結婚式に出席する方が、その方が私たちは望みます。しかしソロモンは知恵ある者の心は墓中の家に向くのだという。なぜなら死は全ての人の最後のことであり、生きている者がそのことを心に留めるからだという。言うなれば、本当に今を生きたいのなら、まずはその最後をしかと心に留めておきなさいということです。まずは自分の最後、自分のゴールを見定めなさい。そこから逆算して自分の人生の計画を立てなさい。こうして初めて私たちは自分の人生と向き合うことができ、この人生をフルに生きることができる。ゴルフやマラソンを愛する人たちがたくさんいます。ゴルファーは小さな穴を目指します。もし皆さんゴルフにあの穴がなかったら、あれは本当に何というスポーツでしょう。私もワールドカップ大好きで、もうかじりついて朝3時に起きて、もう狂乱しながらこの間も日本戦見ておりましたけれども、あれもう全然サッカー興味がない人見たら、なんであの男たちは芝生見て騒いでんだって。でもゴルフだって同じでしょう。あね、アツコがいらっしゃるけど、穴がなかったらあのゴルフやりますか。あ、楽しいわね、楽しいわね。どこボールどこ行っても何も面白くないです。マラソンもそうです。ゴールがあるからマラソン面白い。そのゴールがあるから彼らはどんなに苦しくても走るのをやめずに走ろうとする。故にこれらのスポーツは人を魅了する。入れるべきホールなくゴールがなければその魅力は全くない。そんなスポーツを誰がやるでしょうか。人生も同じなのではないでしょうか。人生にはなぜ価値があるのか、どうぞ覚えてください。人生になんで価値があるのか、それは終わりがあるからです。貴重な毎日という言葉は終わりがあるから成立するんです。終わりがなければ貴重な毎日という言葉はないのです。終わりがなければ私たちは今日貴重な人は呼ばないでしょう。最後を意識する、そこから本当の人生が始まります。それでは聖書はこの人生の最後について、その後のことについて何と語っているのか。キリスト者とは何でしょうか。皆さんとは何でしょうか。皆さんは何を知っており、何を神様からいただいているんでしょうか。キリスト者とは、初めを知る者、そして終わりを知る者です。私たちの初めについて、詩編の139編はこう書いています。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされたとき、私の骨はあなたに隠れることがなかった。イエス様ははっきりと言われた。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。私たちの始まりに私たちの父なる神はかかっており、私たちは望まれて生まれてきました。 人間世界では望まれない子供たちという恐ろしい言葉が使われます。しかし実際には神の前にこの世界に望まれずに生まれてきた人間は一人もいないはず。そして私たちの終わりについて、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうとイエス様はあの犯罪人に語りかけました。イエス様はこの時十字架の上で自分と同じように死んでいく犯罪人に向かい、今日あなたは私同様に死ぬであろう、しかしそのあなたは今日私と共にパラダイスにいるだろうと言われました。キリスト以前に生きたダビデはこのことをすでに悟っていたのでしょう。あの詩編の23編で言ってるではありませんか。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。私たちに命を与え、この世界に誕生する私たちの背を押してくださった主は、私たちの最後、その後のことまでその配慮とご愛を全うしてくださいました。しかし、多くの人たちはこの始まりと終わりについて何も知りません。すなわちどこから来て自分はどこに向かっているのかを知らずにその間を生きています。それがロスなのかサンディエゴなのか、旅の始まりは不明、そして行き先も不明な旅行はありません。人はどこから何時に出発し最終的にどこそこに到着するかを知った上で旅行します。今日から旅行に出かけます。どこから出発してどこに向かうのかわからない旅行がありますでしょうか。しかし多くの人たちはこのような旅行を私の人生と呼んでいます。皆さん考えたことあるでしょうか。私たちは主キリストイエスにあってその始まりも終わりも知るものです。もうこの時点で立ち上がってガッツポーズしていいぐらいに喜ばしい、これは驚くべきことです。私たちはそれを知っています。これはあのマーク・トウェインのお墓です。まあ、あえてマーク・トウェイン別に選んだのは別に誰でもいいんですけれども、とにかくマーク・トウェインのお墓です。私たちがねセミタリー行くと必ず見るここが生まれた年ですよね。そしてこっちが亡くなった年です。アメリカではもうねあのお墓を早々に作ってこっち入れてこっちまで入ってないでまだ生きてらっしゃる方っていうのもいますよね。私たちの人生はこの誕生年月日と昇天年月日の間のこの短い棒です。この棒の中に皆さんの私の全てがあります。この中に私たちの喜び楽しみ生きがい悲しみ苦しみ妬み怒りその全てがあります。この中で笑い泣き嘆き喜び私たちは生きそして死んでいきます。多くの人たちはこの始まりと終わりを知らないのです。この棒の両脇にクエスチョンマークがあるのです。それを知らずして真ん中をフルに生きることは難しいのではないでしょうか。しかし私たちはその始まりと終わりを知ってますよね。始まりと終わりを知ってますよね。 主はあなたに始まりを与え、終わりは私があなたを必ず迎える。その間あなたは私に信頼しなさい。私はいつもあなたと共にいると、主は私たちに語りかけておられる。そしてそれはどちらも神様の祝福で満ちている。この始まりと終わりを知るときに、もう必然的に今の生き方が変わります。変わるはずです。変わらなければおかしい。なぜなら私たちは始まりも知り、行き先も知っているんですから。私は思いました。おそらくこのことを知るだけで、私たちが抱えている人生の悩みの半分はなくなるんじゃないかと。この最初と最後を知らずして、どうしてその間の年月を充実したものとして生きることができるでしょうか。どれだけの人たちが自分は何で生きているのかわからない、どこから来たんだ、私なんか愛されてないという人生の始まりを想像し、そして果てには自分は死んだらどうなるんだろうかってことを考えて生きている。どうしてその人生、今を本当に生きることができるでしょうか。私たちはこの2つを知り、今は主が迎えてくださるゴールに向かっているものなんです。そのゴールは何ですか。多くの人にとってそれはもう考えることも嫌だ、何が待ち受けているかもわからない、恐ろしい漠然とした死です。最近聞かないけれども、もう日本人は死という言葉すら言わないようにしてたでしょ。今は知りませんが、4階がなかったでしょ、日本の建物には。縁起悪いって言われたでしょ。もう死はもう見ないようにしていたもの、でも必ず来るもの。でも聖書に従うと、私たちの人生のハイライトはその一番最後にあるというんです。皆さん、何かおいしいね、日本帰るとおいしいですね、何食べてもおいしいけれども、例えばお寿司屋行ってね、回り寿司は別だけれども、お寿司屋でなんかカウンターで、私カウンターであんま食べたことないけれど、いつも安いのは回り寿司なんだけれども、そんなのどうでもいいですけれども、カウンターに行って並べられた時に、一番おいしいものを最後に食べる人ですか。どうですか。私は一番最後に残すんですよ。えって違うんですか皆さん。一番最初に食べるんですか。その言い方は再臨には適してますよね。主が来ても食べていける可能性あるから。でも私は最後なんですよ。私はイクラが好きで、イクラとかウニとか好きだから、必ず最後にそれを取っておきますよね。でも聖書によれば、私たちの最後が一番監視のもとに行くハイライトなんだっていうんです。もちろん人間ですから、クリスチャンであっても死に対する恐れとか、また病気に対する恐れとか痛みとか、それは当然あります。でもそれでも私たちにとって最後のハイライトは最後なんです。でもしそのことを知ってるならば、今の生き方も変わりませんか。だって一番最後にいいものがあるんだから。もちろんそれは悲しい、寂しい、ある意味の別れがあるけれども、また再会を期待する時であるけれど、でもそのことは私たちの今の生き方に影響を与えるはずです。この棒である私たちの人生の生き方について、明日以降お話しさせていただきます。今日は、まあ、最初の晩ですので、ここで、ね、こう話している私という人間がどんな人間であるかということを少し、ね、お明かししたいと思います。私のこの短い棒についてです。で、これは4年前も少しお話ししました。でもそれに付け足して少しお話しさせていただきます。私は韓国の父親と日本の母の間に生まれました。私の祖父も父も韓国で牧師をしていました。私の母も日本で牧師をしていました。母は18歳の時に救われて、もう救われたことが嬉しくて嬉しくて、もうその半月後に聖書学院に入学しました。聖書学院に入って初めて旧約聖書があることを知ったそうです。なんで私の聖書こんな薄いんだろうか、初めて分かった。母は新宿の大久保にある日本ホリネス教団東京中央教会で 車田明智という牧師の副牧師を15年していました。第二次世界大戦後、終戦後4年後のことで、まだあの新宿海岸にはバラックが立ち並び、あの西口で太鼓を叩いて路傍伝道をしていた時代です。で、当時その場所が日本ホリネス教団の新学校があった場所で、そこから現在の東村山に移転した最初の人が、先生が大川先生です、ね、はい、そうです。もうゆっくりと先生にそのあたりのことをまたお聞きになっていただきたいと思います。で、その後に中野雄一郎先生とか続いていくわけですよね。で、私たちの、まあ、教団ほとんどがこの新学校の卒業のものなんですけれども、で、この長い間ですね、独身でおりました彼女の主任牧師だった車田明治という牧師は、韓国人の李宗慶という男牧師を紹介します。私の父また、であります。で、私の父、私の祖父も牧師であり、祖父は私の母校のこの東京聖書学院で留学していたことがあって、車田明治先生とは親交があり、その関係で父が、母に、まあ、お互いに紹介され、そして母と父の間で何通もの国際郵便が行き来しました。で、これ今の時代言うと誤解されてしまうかもしれないけれども、彼らはもう本当に信仰だけ、日韓の駆け足になれたらと、一度も会うことなく、ただ書簡だけが海を渡り、そして結婚しました。あの、彼女は言葉もわからないし、で、時代というのが日韓基本条約が結ばれた、まだこの韓国と日本の国交が正常化したのが、1965年ですから、で、母が韓国に渡韓したのが1968年ですから、まだ両国の間にはいろいろなことがありました。父は前妻を亡くしており、彼には成人した子供が4人おり、末っ子はまだ中学生でした。母は1日にして4人の子の母になりました。で、その韓国ソウルで私は1969年に生まれます。54年前のことです。母の体内に私が宿り始めた頃、父は体調が良くなく寝込むことにが多くなりました。そして分かったことは、肝硬変になっているということで、先が長くないと医師から告げられました。母が渡韓して数ヶ月後のことです。そして私が生まれた100日後、4月28日、母の誕生日に父は召されました。その父の葬儀が韓国でなされていた時、まあ、二人に結婚を進めてくださった車田明智先生も、いろいろな意味でやはり責任を感じてくださったのかもしれない。まあ、先生の責任では全くないんですけれども、でも先生がその韓国での父の葬儀の中、日本語の電報を送ってくれた。その中に御言葉が書かれていた。ヨハネ13の7。私のしていることは今あなたには分からないが、後で分かるようになるだろう。母は夫亡き後、そのまま韓国にとどまり、もうここで私は人生を終えようとも思ったそうですけれども、やっぱり自分の使命を考えた時に、まだ2歳にならない私を連れて日本に戻ってきました。以後私たちは母一人子一人であちこち転々と日本の教会を回りながら母と共に暮らすことになります。そんなことあって、私は小学校3回転校しました。まさしくもうこの父、あの母、子の、まあ、一つの冒険のような毎日でありました。で、まあ、この間にもいろいろありましたけれども、いろいろなところ私もですね、行き来して行き来して、まあ、本当に時に本当に放蕩息子のような生き方をして、本当にもう母の祈りなくしては今がないというのが私なんですけれども、私は最終的に東京聖書学院に入学しました。またいつかもし興味ある方は聞いてください。で、その聖書学院で毎朝蒼天祈祷会があり、新入生は最初の蒼天祈祷会で自分の救いの証をします。そのために母に電話をして、母の人生をもう一度聞いていました。ある5月の夕暮れ、聖書学院の公衆電話から母の人生の証を、今お話したことをもう一度聞きました。その時私は母に尋ねました。父さんの葬儀でお母さんは私のしていることは後になって分かるという御言葉を聞いたと言っていたけれど、今その時に神様は言われた、 後になって分かるというのが今分かるかいと聞きました。そうしましたら母は分かるよと言いました。その後私は進学校を卒業し、沖永良部という離島にある教会で2年2ヶ月を過ごし、そしてサンディエゴに渡ってきました。この地で3人の子が与えられました。私の母は孫たちが誕生するたびに、牧人先生の、ね、お母さんも来られたって言ってましたけれども、前3人のたびいつも海を渡ってやってきました。娘は2001年同時多発テロの11日後に生まれましたけれども、母は911を日本から一番最初に飛んだアメリカンでやってきました。孫に会いたくて。孫の力っていうのはね、恐れを打ち砕きますね。ガラガラだったよって当たり前だよ多分5人ぐらいしか乗ってなかったんじゃないか。最初に飛んだ飛行機ですから、アメリカンしかも。で、彼女はリタイアしたらこっちに来て最後は家族をしたいと言っていました。で、家族をしたいっていう言葉、日本語が成り立つかは分かりませんけれども、思えば彼女の生涯はもう本当に伝道に全てを捧げた人生、もう半世紀以上の人生でしたので、その最後の最後に家族に囲まれて余生を過ごしたいと思ったに違いません。そして私もその姿を見ていましたから、その願いを叶えてあげたいと思い、米国に呼ぶために市民権を取りました。しかしその頃から母は原因不明の病に倒れました。今でも覚えてます。当時福岡の柳川というところで牧会していた彼女と話していたら、どうも彼女の話してるろれつが回らなくて、なんか何言ってるかわからない。で、いろいろ検査して、まあストロークとかではなかったんですけど、原因不明の何か脳か何かにウイルスが入ったかで、もう立ち上がって歩くこともできなくなって、そして以降そのまんま癒されることはなく、ですからもう数ヶ月後、1年後と思っていた渡米するということも完全にキャンセル、アメリカに来ることすらもできなくなりました。そして彼女は日本の川越の特別養護老人ホーム、キリスト教のですね、キングスガーデンという施設に入居しました。で、その間の10年間私は毎年2回彼女を訪ねました。もう人生の一番楽しみしていた、そのもう孫たちと家族と共に過ごすというその渡米間近、もうここまで来た時に母が倒れて来れなくなった。結婚して渡韓した矢先、血が病に倒れる。あの時と同じことが母に起こりました。今も私はこのことについてはまだ分かりません。なぜこれが起きているのか分かりません。でも私が知っているのは、主は真実のお方だということです。本当にそこに行くまでは悩みましたけれども、主は真実のお方であるということは分かる。だからまだこのことに対して明確なこうこうこうだということは分からないけれども、主が全部明らかにしてくれると今信じて生きています。ある日2019年10月4年前8月ここでお話をさせていただいた2ヶ月後です。あの時は何もそんなことを思わなかった。でもサンディエゴで日本のニュースを見ていると、見慣れた赤い屋根の建物が半分水で埋まっていました。どこがこれ、どこだろう、見たことあるなと思って見ていたら、あれ、キャプションが出ました。そこは母が入居している川越キングスガーデン、ヘリコプターで上からその施設が移されていました。10月に遅くやってきた日本列島を襲った台風19号が、あの川越のキングスガーデンの周りを濁流で満たし、そしてその施設はほぼ冠水してしまった。 もうライブでヘリが飛び、そして彼女は夜通しの救助の中、救命ボートで救助されました。まさか台風の被害にまさか自分の身内が関わるとは思わなかったんですけれども、そういうことってあるんですよね。皆さん、幸い救出されたその晩に別の施設に母は移されましたが、まあ闇夜で過ごした時間とか環境の変化っていうのは88歳の肉体には重荷となり、その体調を崩し病院を転々とし、もはや自分の口で食べることができなくなりました。もう現代の医療でそれでもいろいろなこの管を通して体内に栄養を入れることできますけど、私は息子としてそれは断りました。こうしてもはや彼女には回復する見込みはなくなりました。そしていよいよその日が近いっていう連絡を受けて、11月末にちょうど今だから4年前の今日、私は日本にいるんですけれども、日本に駆けつけました。その時年私は渡米して初めてキングスガーデン、サンクスギビングを一人で日本で過ごしました。ちょうど4年前の今頃、私は毎日病院に通ってました。その間本当にですね、古びた病院ですね、日本の川越の古びた病院の一室でハートの二人の静かな時間が続きました。母の手は細くなっていて、でも点滴の管がもはや血管に刺さらないので点滴を外しました。それは彼女の死を意味しました。もはや彼女が言葉を語ることはありません。時折目を開け、彼女はじっと私を見ました。頬から涙が流れました。私もあなたの本当にここで幸せでした、本当にありがとうって何度も彼女の耳元で伝え、笑い、そして泣きました。ハートの二人の静かな時間が過ぎていきました。いろいろな思い出がね、湧いてきて、千葉の神崎っていうところで母が訪問行くときに利根川の河川敷で一緒に遠足だって言ってヤクルト飲んだり、本当にいろいろな思いが思い出されてきた。放蕩息子のように生きていた自分がやはり最後この母親の祈りで自分は連れ戻されたんだなっていうことを本当にその時感謝しました。もういつも朝祈っていた後ろ姿を見ていましたので、もうあの祈りが私を今ここにもう戻したんだっていうことは確かでありました。で、病室で私は一日中そういう経験した方は分かるかと思うんですけども、もう間近で母の口元を見ていました。なぜならいよいよ彼女の肉体で唯一動く体の器官は唇だけだったんですね。呼吸する時の少し動く、少し動いて吐いて吸うという唇だけ。もうそれがいつ止まるのか、そこだけに私は目を留めていました。その口は小さく息を吸い、そして小さく吐いていた。それが一日中繰り返されていた。その彼女の口元を見ていて思わされました。創世記2章の7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。神は人に命の息を吹き入れた。それにより人は生きるようになった。人はその神の息によって生を受け、そして人はその息が続く限り生きる。息を引き取るって日本語で言いますけれど、これは本当にふさわしい言葉だと思います。息を入れられた主が息を引き取るときに私たちは主のもとに帰るんです。そしてこれは 私たち全てのものにいつの日か起こることです。私たちは自分の力で生きているのではなくて、確かに私たちは生かされている。88年前母が生まれて初めてした第一回の息、その最初の息が彼女に与えられて以来、神様は彼女を用い、彼女を見守り、そしてその最後の息を引き取ってくださった。その最初の息を決めるのも、最後の息を決めるのも神様、神様だけがその権威を持っているお方です。私はその時本当に不思議な気持ちになりました。どんな不思議かっていうと、厳粛な思いがしました。もう何か、もう私はもう介入できないような気持ちです。もう神様と彼女の間に今最後の時が来ていて、もう今神様がその彼女を今受け入れようとして、もうそこには息子である私もそこにはもう入り込むことができない思いです。そして彼女は静かに最後の息を吐き、2019年12月3日主のもとに帰りました。コロナが世界を変えたその4ヶ月前です。後になってわかりますが、もしこれがコロナの間だったら、私は彼女のそばにも近づけなかったと思います。キリストの十字架は復活につながります。ですから分かっていることは、彼女が目を再び開けた時に彼女は主と共にいます。ですからそのことにおいて、私が憂う必要はない、悲しむ必要はない。もちろん寂しさはある。でも彼女は今あちらにいる。一人の人間が私たちの前から天に凱旋するということは、私たち一人一人がその人から大切なものをいただいたということなんだと思います。そして私たちはそのいただいたものを私たちの人生に生かして生きていくことが託されているんだと思います。主にある兄弟姉妹、先に言いました、私たちの終わり方は二つ。死の再臨か、我々の肉体の終わりが来るかです。我々は主から名を呼ばれ、あちらに行きます。必ず行きます。100%。そしてあちらで永遠に行きます。でも今私たちは、今どういうわけか私たちは今ここにいます。まさか皆さんの中で私は霊ですという人いないですよね。私はお化けですという人いないです。実体を持ってここにいます。なぜですか？なぜここに今いるのか？まだ主は私たちの息を引き取っていないですよ。私たちはきっとまだなすべきことがあるのではないでしょうか。使命とは命を使うと書きます。使命がある限り私たちはいます。代価を払って買い取られた神、私たちは神様によって許されている命。皆さんはこれを何のために使いますか？この母が私の誕生日や卒業の時にいつもカードや手紙に書いてくれる決まり文句がありました。いつも彼女はこんな言葉を書いていました。神様が与えてくださったあなたの一度の人生、最も価値のあることのために生きることができるように祈っています。私たちはいつか主のもとに帰ります。それまでに残された時間は皆さんどれぐらいありますか？主の再臨が今晩あれば、私たちに残された時間はあと数時間でしょう。 もし寿命まで生きればあと15年20年でしょうか、いなその時を誰も知りません。皆さん、今あなたがこだわっていることは残りの人生においてもこだわり続ける価値のあることでしょうか。今皆さんが心に抱いている怒りはこれからも持ち続けるべきものでしょうか。あなたは何に心を注いで残された人生を生きたいですか。今この時の私たちの人生はリハーサルではありません。もう一度本番があるというそんなものではない。この人生は私たちが生まれた日から今日まで、そして最後に幕が降りるまで本番です。今も私たちはそのステージに立っています。もし今までの舞台がめちゃくちゃだったというような方がいたとしても、神様が共におられるならその筋書きは変わります。イエス様と共に十字架につけられたあの犯罪人の人生はその邪悪な行いにより処刑で終わるはずでした。しかしその残りあと数時間という時にその人生は逆転しました。その日がいよいよ来た時、いい人生だったという思いとともに主のもとに行けたら、それはなんと幸いでしょうか。私たちが最も価値あることのためにこの人生を使い切ることができますよ。明日は私たちがどう生きるべきなのかということ、すなわち最も価値ある生き方についてお話をさせていただきます。お祈りしましょう。天のお父様、こうして主にある兄弟姉妹と共にあなたの前にある一人の人間として、こうしてあなたの御前に出ることができますこと、心より感謝いたします。あなたはあの日あの時に私たちに命を与えてくださいました。そして愛、あなたの愛の定めは私たちのこの人生にも最後の時が来るということです。それは死の再臨かもしれないし、私たちの人生の肉体の終わりかもしれない。しかし必ずその時はやってきます。そのことを私たちは知っておりますゆえに、今この時私たちはあなたのために生きることができるように助け導いてください。あなたが送ってくださった主イエス・キリストゆえに、私たちはその始まりも終わりも知っています。ですから今を生きることができます。今あなたを見上げて生きることができます。我々の人生、あなたは私たちに一度の人生を託してくださっていますゆえに、願うくばそれをあなたが願う最高の人生としてくださいますように。我々詳しくは残された時間というものを知りませんけれども、決してそれは永遠ではないということを知っています。それゆえに私たちの毎日はとても貴重です。主よ、どうかこの貴重な残された日々をあなたが願う最高のもののために注ぐものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞ明日以降またあなたが私たちに何を願っているのかということをあなた自らが教えてください。この時を心から感謝し、またお一人お一人の心にある祈りと願いとともに我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。